では今から問いで学ぶ本質について話をしていきたいと思います。で、子供はですね、もう本当に生まれ持っての冒険家だと思うんですね。で、子供は本当に周りの世界からどんどん勝手に学ぶと。で、例えば赤ちゃんっていうのを考えてもらうと、人間が言っていること全然わからないですよね。で、言葉も喋れないから、自分が不快な時には泣いて知らせるぐらいしかできなくて、で、自分が嬉しい時は笑って知らせると。で、泣いて知らせる時にも、なんか泣いてもなかなか自分が不快なものを取り除いてもらえないってなったら、泣き方工夫してみたりとか。で、さらにはなんかこの目の前にいる大人、なんかブツブツ言ってるぞと、なんかいろいろ聞いてるけど、こうそれに対して同じ言葉言ったらこんな行動したと、同じような音出してみたらこうしたとかいうことを、こうもう膨大な数繰り返して、自分で誰にも教えられることもなく、意思表示の仕方とか言語を学んでいくわけですよね。そしてそれは大人から見れば驚異的なスピードに見えるわけです。で、こんな風にして自分の周りの世界を探求して探索して、次々いろんなことを学んでます。そして好奇心を持ってもう多くのものを触れ経験し、前に進みますよね。子供ってなんか考え込んでやる前にすごい計画立てて、絶対失敗しないように下調べしまくってからなんかするってないですよね。小さくできることをまずやってみて、で、少しできたらなんか自信げありげにできたって言って、で、数字とか書いてもひっくり返ってたり方向全然違ったりするけど、数字書けるでとか言うんですね、うちの子供も。なので、そういうのとから始まって、お、書けてるな、ここなんかむっちゃ綺麗に書けてるねとか言いながら、もう一回書いてみるとか言ってみたら、書いてみるって言って、で、このパパの書いてるのとこっちってちょっと違うけど、どこが違うかなとか言ってあげると、なんかうーんって考えて、一緒とか言うから、そうか、一緒か、うん、一緒かなって言って、でも一緒って言いながらもしばらく見てて、また書き直したりとかするんですよね。で、そんな風にして、本当にその好奇心と自発的なその気持ちによって何かを学んでるっていうのが、その子供たちです。で、この子供たちが使っている学習戦略と言っていいんですかね、それは生まれ持ってのものですね。誰からも教えられたわけではないわけです、学び方を。それを最大に使ってるわけですね。で、そこをもっともっと強化して、生まれ持ったその 才能をですね、学び方をですね、学ぶ力をもに沿って、学ぶ特質に沿ってそのやっていくと。で、この時に問いっていうのはすごい相手を助けるということですね。問いで、その問いをしっかり使うことで、もうどんどんどんどんその人を成長させていくということができます。で、この探求心っていうのはですね、そのうち子供として、子供のその探求心はやがてその言葉として現れて、5歳ぐらいとかになったらもうやたら質問すると。で、いっぱい質問された親とかはなんかイライラしたりしますけど、そのなんでだろうって一緒に子供となんでだろうって言ってたらいいと思うんですよね。で、一緒に考えてみようとか、そういう同志となって一緒に探求する仲間、冒険の仲間になってあげるっていうことが問いで学ぶ本質かなというふうに思っています。で、この問いから学ぶっていうことができるようになると何が起こるかっていうとですね、まあ4つのことが起こるかなと思ってます。で、1つ目はですね、まあ当たり前のことを当たり前とせず、まあ、違う視点で見れるようになると。まあ例えばですね、速聴っていうのがもてはやされているとしますよね。で、本当にそんなに速聴がいいとしたら、逆に遅く聞くものってなんかいいことないのとかいう問いを立てるとまた違いますよね。なんか当たり前、みんなが当たり前に思っているところに対して こう問いを立てるってことでやっぱり違う視点を作り出せるということができます。そしてさらには問いの質を上げていくっていうことをすることでもっと深い答えを探し出す助けができると。でそれは最初にちょっと紹介した、今日どんなこと学びたいですかじゃなくってこう扉を出るときにどんな自分に生まれ変わっていたいかとかね、そういうことをすることでより答えの質をこう上げていくっていうことができますね。でさらには問いを使いこなしてたくさんの可能性を見つけて押し広げるってこともできるようになると思ってます。まあ例えば、今あなたがですねファシリテーターで集客したいとしますよね。じゃあその集客したい時にもうすでに例えば問いとしてもうすでに人が集まっててしかも何か学びたい欲がいっぱいあってそういう人がすでに集まっててでその人たちがもうウェルカムで来てくれたらもうすぐ受けるっていう人たちが自分は見えてないけど存在していると、そこはどことか言って質問していけばいろいろ思いついたりするんですね。でその問いをするだけやっといて何回も問いながらなんか1週間ぐらいうろうろ過ごしてもらうといっぱい見つかったりその質問を周りの人にすると答えが返ってきたりとかしますよね。でそうやってたくさんの可能性を見つけ出すために問いっていうのは使えます。そしてこういったことをいろいろしていって問いを作って自分で問いを作って答えを作り出していく、そして意味を自分で作り出していくっていうことを繰り返すことによってその若者に多いですが人生の意味を探したりしますよね。人生の意味探したり自分のなんだろうなこう人生って意味あんのかなとかなんかそうでやがてはそういうのを考えるのも嫌になって考えもしないっていう何ですかねキルケゴールだったかな、それに言わせてみれば死に至る病状態っていうんですかね、そういう風になってしまったりするんですけど、こうやって問いをいっぱい作り出せるようになったら自分のその人生の意味を探すんじゃなくてどっかに落ちてるわけじゃなくて人生の意味は自分で作って自分でつけるものだっていう風に分かって、まあそのビクトル・フランクルっていうまあ心理学者がいますけど、そういう彼がまあ提唱するようなその幸福な人生、どんな状況でも幸福な人生を送るための必要な能力としてのその人生の意味を自分で作る、まあその彼の言い方をするとですね、まあ、あなたが人生の意味を問うんじゃなくってあなたが人生に意味を問われてますよっていう言い方をしてますが、まあ、要するに自分で意味を人生に対して作り出して定義していくっていう強さが持てるんじゃないかなというふうに思っています。で、これが問いで学ぶ本質になると思っています。で、そういったことをですね、手助けしていくのも私たちラーニングファシリテーターの仕事かなと。で、ラーニングファシリテーターを繰り返していけばコーチング理論とかちょっと勉強するとコーチングも多分できるようになりますし、で、いろんなところで質問をしていくことによってその質問をうまく作っていくことによって喋る内容とかもまあまあ作り出せるようになります。で、あとは喋るトレーニングちょこっとすればですね面白いプレゼンターになるっていうこともできますから、面白いプレゼンはやっぱり良い問いがあるんですね。なので、どんどん問いを作っていって、周りの人のこう才能ですね、学ぶ才能を開花させていきたいなというふうに思います。ではここまでを踏まえて次はですね、教育とは何か、まあ、問いが考える、そして私たちラーニングファシリテーターが考える教育とは何かという定義を深めていきたいなというふうに思います。